小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週はこの時間、カニのふんどしのお話を紹介しましたね。ちょっとおさらいしましょうか。
そうね、カニのふんどしって、その愚かな婿がね、嫁さんの実家行ったらカニを出されたと。で、自分はそのお嫁さんから、カニを食べる時にはふんどしを外して食べるんだよって教わっていたもんだから、自分のふんどしを外して食べた。それで嫁さんのお父さんが呆れてね、こんな男に娘を預けていくわけにいかないと言って取られちゃった。で、それを仲間の若者たちが、自分たちも同じ真似をして親父を驚かすわけね。そして自分たちの村では、大事なものをいただくときにはふんどしを外して食べるのが礼儀なんだと言って、結局仲間のそのお嫁さんを取り戻したって話なんですね。で、僕はこれは連帯感の話だと思うのね。村の中でその男がちょっとみんなよりも間抜けだってことは知ってたわけね。
その間抜けっていうのはふんどし違いで、
そう
そのふんどしのアドバイスをしたのはカニの甲羅の裏側のふんどし、あのお腹の方のふんどしという部分を外すときれいに食べられるから、
そう
というアドバイスだったのに、袴の下のふんどしを外してという、
そういうことです ね。で、そういう意味で愚かだったわけ、ね、
ですね。
それを自分たちもそういう愚かであるかのようなふりをして、で、これは礼儀なんだと言って救ったわけですね。で、僕はその連帯感がとてもいいと思ってね。特に今の世の中では、なんかこう連帯感が薄れて、ここバラバラになってるように思うんですから、こういう話ってのは貴重なんじゃないかなと思って聞いてもらったわけ。
先生との昔話の話をずっとしてると、昔話って本当に深い意味があるんだなっていつも毎週思いますね。
いや、僕もそう思いますよ。本当、僕も昔話50年やってるんですけどね、いつもそう思いますね。昔話には昔の人たちの、要するに僕たちの先祖だよね、昔の人ってことは、その人たちの子供への愛情とか、あるいは子供が育つ姿はこういうもんなんだっていう理解が込められてるというふうに思いますね。
じゃあ今日はテーマは何しましょうか。
今日はね、またちょっと変わってんだけど、グリム童話なんですけどね。
グリム、
はい、グリム童話っていうのはグリムの創作ではなくて、グリム兄弟がドイツの昔話を集めて作った昔話集なんですね、
そうだったんですか。
そうなんです、だから日本でいう昔話に大体当たるんですね。厳密に言うとちょっと手加わってますけども、
聞き取りで、
そう、聞き取りでやったものね、はい、その中にね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるんですよ。
長いタイトルですね。
そう、長いタイトル、はい、話も長いんだ、またこれがね。
どんな話でしょう。
あのね、ある兄弟がいてね、そのうちの一人の子は怖がるってことがなんだかわからないですね。で、どんな怖い話聞いても怖がらない、ね、で、他の兄弟がみんなその話聞いて怖い怖いって言っても、僕はちっとも怖くないってですね。そういうもんで、父親がですね、そのある時、教会森の人に、要するに管理人ね、教会の管理人のおじさんに、こいつにその怖がることを教えてやってくれと言うんです。で、弟子入りさせるわけね。
教会に弟子入り。
そうそう、はい、弟子入りさせる。そうするとね、その教会森のおじさんがですね、ドイツの教会って高い塔になってて、で、塔の一番上に鐘があるわけね、
はい、
それでそこで時間を知らせるわけですよ、で、夜の9時に鐘を鳴らすっていうことは、真っ暗な階段を上がってって鳴らすわけですから、相当怖いわけですね。
そうですよね、
で、それをやらせるわけ。それで、その教会森のおじさんはね、自分が先に上がっていって、そして白いシーツを体に巻いてね窓辺にこう佇んでるわけですね、で、そこへ若者が真っ暗い階段上がってきてみたら、上まで行ったら白い姿がそこにぼーっと見えたので、誰だって聞くわけですよ、と返事がない、で、また誰だって言って返事がない。それで若者はね、俺が3回誰だと言って返事をしなかったら突き落とすぞって言うんですね、で、それでも返事がない、なもんでボーンと突き落としちゃうわけです。そうそう、教会までは下へ落っこって大怪我するんですね、
はい、
父親の方は、お前の息子が亭主に怪我させたって言って、奥さんが断じ込んできたもんだから、しょうがない、お前を追放するというわけで、感動されちゃうんです、彼は。で、お金をちょっと持って で怖がることって何だろうか、怖がることは何だろうかってね、で僕に怖がることを教えてくれた人にはそのお金をやると言って50セントだかなんか持って歩いていくわけですよ。
強気ですね。
強気ですね。そうすると見知らぬ男がね、よしじゃあ教えてやろうって言って連れてって、泥棒が3人首吊りになってね、死体が3本ぶら下がってるところへ連れていくわけね。それでここで寝てたら怖いってことがどんなことだか分かるだろうと言うんです。で彼は寝てるわけです、と頭の上でその死体が3本風に揺られてボンボンと揺れてるわけね。
想像しただけでも怖いです。
で真っ暗闇になって硬くなった死体がぶつかって音を出してる。
聞いてるだけでも怖い、
ね。はい、でも全然怖がらないでね、お前ら風にさらされて寒いだろうと言って下ろしてやるんですよ、死体を3つね。で自分の体にこう当ててね、自分の体温で温めてやるんですね、そうすると死体が生き返っちゃうんですよ、それもまたおかしな話なんだけどね、
そして
生き返ってね、逆にその若者にですね、食ってかかって殴りかかったりなんかするもんだから怒ってね、それがお前たちの恩返しなのか、そんだったらもう一回ぶら下がってろっつってまたぶら下げちゃうんですね、でまた行くんですよ、で怖いってなんだろう、怖いってなんだろうっつって行くと、古い城があって幽霊城なんですね。でその城に王女様が閉じ込められている、呪いをかけられている。でその王女様の呪いを解くには、誰かがそのお城に入って3日間どんな怖いことがあっても声を出さないで耐えたら呪いが解けると、こういう変な話なわけね。それでその男はじゃあ僕がやってみますと言って城に泊まるんです、と夜になるとその椅子が飛んできたりね、天井から骸骨が落ちてきたりね、はい、その骸骨が組み合わさって人間の体になってみたりね、まあ、ありとあらゆる怖いことが起きるわけですよ。
ポルターガイスト状態です、
そうです、そうです、全くポルターガイストの状態になるわけね、でも一言も声出さない。で朝になってなんかちょっと騒いでたけどねなんていう程度で怖がらないね。で二晩目も同じような状態になってそれも耐えるんです。で三晩目にももっとすごくなってものすごい状態でもうソファーが飛んできたりなんかするんだけども、それも耐えて、で結局呪いを解くんですね。で呪いを解いたためにその呪われていた王女様と結婚することになるわけね。
幸せに
幸せになるわけです。
それでハッピーエンド
なりそうなんだけれども、結婚してからも、はい、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうってブツブツブツブツ言うもんだから、その王女である花嫁がですね気に食わないわけね、であの人をなんとか懲らしめてやろうと言って下女たちと相談してバケツにね水をいっぱい入れて、そこに小さな魚をいっぱい入れて、それで彼が寝てる時に布団をバッと剥いでね、いきなりそのバケツの水をベッドの上にぶちまけんですよ、するとベッド中に小さな魚がペチャペチャペチャペチャペチャってこうやったけどね、体中にね、それでああ怖い怖いって言ったって終わるわけ。
じゃあ結局怖かったのは
女房だったって話よね、これはね。
そんなオチですか。
僕はねこれ好きなんだよね、とても。なぜかっていうとね、考えてみるとさ、若者が世の中に出ていくっていうことはね、本質的に言えば怖がることを習いに出かけてんだよね。
なるほど
って言えるでしょ。
そうですよね。未知の世界ですよね。そう、明日は分からない、
分からない、それで例えばどっかの会社にうまく入ったと言ってもさ、どういう課題を与えられるか分かんないわけだよね、で、あるいは自立して商売しようとしてもどういう困難があるか分かんないわけでしょ、で、それは怖がることを習いに出かけてんですよ、と僕は思うのね。未知の世界入るわけですからね。で、そうすると今の話はですね、なんかこう笑い話みたいだけれども、実は人生の本質的な部分を語ってんじゃないかと思うのね。
そうですね、
僕は長いこと大学の教師してたから、たくさんの学生を世の中に送り出したけどね、みんなどっかに受かって会社の試験受かって喜んで出ていくんだけど、でも緊張感はみんなありますよね。で、それは緊張しているということで言うんだけど、もっと突っ込んで言えば怖がることを習いに出かけてるんだと僕は解釈するわけね。
逆の立場で言うと、グリムの中に出てきたお父さんも怖がることを習いに出かけさせたっていう、
そうそうそう、出かけさせてるんだよね、そこ偉いね、あの
偉いですよね、
その大抵はね、子供に怖がることを経験させないで何とかしようと思うかもしれないけど、
防御の、
そう、
安全に安全にの世界ですよね、
そうでしょ
今は。
そう、だそれをね生かしてるわけですよね。 だからその上から追い出した、感動したって冷たいみたいだけど、結果から考えればすごく良かったわけだね。そこも一種のメッセージだね。親はあんまりくよくよしないで子供に信頼して、世の中に自分でトライさせろよっていうふうにも言えるよね。それでね、僕のプライベートな話になって申し訳ないんだけど、
はい、お願いします。
僕の弟は音楽やってんだけど、
小沢誠二さん、
まあね、うん、今は
指揮者、
一人前に仕事させてもらってるんだけど、はい、彼がヨーロッパへ最初に行った時っていうのはですね、僕の家は貧しかったし、お金もほとんど持たないで出かけたわけでね、あれがね、今から考えるとね、あいつは怖がることを習いに出かけたなと僕は思いますね。
当時はなかなか海外に行く人も少なかったでしょ
う。大変でしたよね、3ヶ月ぐらいかかって行くわけだし、
船で
貨物船に乗ってね、でスクーター1台持って行ったわけですね、
ス
クーターで行ったんですよね、それも、富士重工が寄付してくれたスクーターだったんだけど、でマルセイユで上陸してパリまでスクーターで知らない道を走ってったわけですね。
一人旅で、
それで知らないところを、そうよ、でしかも音楽家として通用するかどうか全くわからない状態で行ったでしょ。
とにかく行ってみた
んですか。とにかく行ったわけですよね、それでブザンソンというところの指揮者コンクール受けてみて、これだって全く怖さを習いに出かけてますよね。
ですよね、
で、うまく一等取れたからよかったわけだけども、後から考えるとやっぱりあいつは怖がることを習いに出かけたなっていうふうに思うのね。でもそれはああいうふうに、音楽の指揮者なんていう特別な職業の人たちだけじゃなくて、みんなそうだと思うの。どんな子もね、家庭親に大事にされて育ってきた、ある年齢まで来てこれから世の中に出ていくっていう時はみんな怖がることを習いに出かけてるんじゃないかと僕は思うんだな。
昔話って深いですね。
そうなんだよね、昔話ってね、くだらないおとぎ話みたいに思われてるけど、こうやって考えてみるとね、なかなかいいこと言ってるよね。
今日は怖がることを習いに出かけた若者の話で、ちょっと長いタイトルを取り上げましたけれども、今日のポイントをちょっとおさらいしましょうか。
そうね、若者はみんな世の中へ育って出ていくわけだけど、その時ね、旗から見たら例えばいい会社に受かったとか、いい仕事に就いたとかと思うかもしれないけど、内面ではね、やっぱり未知の世界へ入るわけだから、ちょっと怖さもある。で、あるいは緊張感もあるね。それはそういうその人間の育つプロセスを昔話ってのはうまく言ってるなというふうに思うんですね。
逆の立場で言うと、親も可愛い子には旅をさせよ、
そう、ね、日本はうまくいってますよね、可愛い子には旅をさせよなんて。
いい言葉ですね。
いい言葉ですよ、とっても、
じゃあ来週はどうしましょうか。
今ここと何回か続けて昔話のメッセージを聞いていただいたのでね、それをまとめてですね、振り返ってみたいというふうに思ってるのね、
じゃあ今日初めて聞いた方も、来週聞いていただければ、今までのことが総集編ということで、
そうですね、
楽しみです。じゃあ来週もまたよろしくお願いします、
どうぞ。
今日はどうもありがとうございました、
小沢敏夫、昔話へのご招待。